聖書をお読みいたします。新約聖書406ページ、ヘブライ人への手紙5章11節から6章12節まで。このことについては話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明できません。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また固い食物の代わりに乳を必要とする始末だからです。乳を飲んでいる者は誰でも幼子ですから義の言葉を理解できません。固い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものです。だから私たちは死んだ行いの悔い改め、神への信仰、主樹の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょう。神がお許しになるならそうすることにしましょう。一度光に照らされ天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来るべき世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ侮辱するものだからです。土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら神の祝福を受けます。しかし茨やアザミを生えさせると役に立たなくなり、やがて呪われついには焼かれてしまいます。しかし愛する人たち、こんなふうに話してはいても、私たちはあなた方について、もっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないので、あなた方の働きや、あなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えていることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。私たちは、あなた方おのおのが最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいのです。オリンピックが日本開催となり、テレビはパラリンピックをも丁寧に取り上げていました。義足をつけた陸上選手を紹介する放送がありました。最新の脳科学が義足の選手の脳を調べると、ないはずの足を動かす神経回路が脳の中に形成されていたということです。義足には感覚はありませんが、脳は義足の足を使っている感覚を把握していました。これは試行錯誤を伴う日々の練習の成果の賜物です。訓練によって体の動きだけでなく脳が鍛えられることを驚きを持って学びました。14節をご覧ください。固い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された 一人前の大人のためのものです。一人前の大人は善悪を見分けるとあります。善悪を直訳しますと美しさと醜さです。道徳的な善悪の判断よりもむしろ神は何を美しいと喜ばれるのか、神は何を醜いと嫌われるのか、そのような事柄への瞬別力であります。またここには見分ける感覚とあります。理性的な判断よりはむしろ訓練によって身につく感覚的な判断です。また聖書には経験によって訓練されたとこうあります。経験とは持続的な繰り返しによって習得されるものです。習慣によって培われ養われ、何事にも瞬時に反応できる感覚の大切さ、そのことがここで表されています。神に喜ばれること、神の目の前に美しいことは何かということを絶えず問い求め続け、訓練された感覚を持っている人が大人だというのです。霊的な大人になるには飲み込むだけで栄養になる乳ではなく、咀嚼が必要な硬い大人の食べ物を食べねばなりません。乳は聞いてすぐにわかる言葉です。硬い食物は自分の歯で噛み砕いてもぐもぐして初めて喉を通ります。耳をそば立てて聞き、何が語られているのかなと自分で考え、心の奥に一度しまい込み、また考え、そのようにして理解できる言葉であります。主体的に真剣に御言葉を聞く習慣の積み重ねが神にとっての美しさと醜さの差異を直感的に瞬別することができる感覚を鍛えます。乳ばかり飲んでいては幼子のままです。また聖書は硬い食物を義の言葉と言い換えています。乳ばかりを飲んでいる人は義の言葉に慣れておらず、消化不良を起こします。御言葉の理解力の乏しさは知的なものではなくて、実は日常生活における神の御前での判断力、そのことと直結に結びついています。11節をご覧ください。このことについては話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明できません。今日お読みいたしました聖書箇所の文脈的な意味を確認しておきましょう。5章10節までにおきまして、イエス・キリストがメルキゼデクと同じような大祭司であるということを前回私たちは学びました。11節のこのことについてとは10節を受けています。今まで語ってきたことであります。著者はメルキゼデクのような大祭司であるキリストを解き明かす言葉をたくさん持っていると語ります。 6章の20節をご覧ください。イエスは私たちのために先駆者としてそこへ入っていき、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのです。実は今日の箇所は6章の20節まで続いているものです。でここでもう一度メルキゼデクのような大祭司とイエス・キリストのことが紹介されます。そして7章込み出してメルキゼデクの祭司職とあります。でここから10章の18節までメルキゼデクのような大祭司としてのキリストの働きが紹介されていきます。この構造を理解しますと、この手紙の著者はメルキゼデクと同じような大祭司であるキリストを語る言葉を本当にたくさん持っているのです。でこれからまさに本論を語り出そうとしています。ただその前に、本当に大事なことを語り出す前に、聴衆に向かって読者に向かって聞く準備ができているかと問いかけています。耳が鈍くなっているものは聞いても理解できないからです。12節ご覧ください。6章12節、あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐によって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習ってほしいのです。また11節でも同じ熱心さを示してもらいたい、最後まで熱心でいてもらいたいと語っています。この6章12節の怠け者という言葉は5章11節の鈍いもの、耳が鈍くなっているものと同じ言葉です。本当にこれから私は大事なことを語り出す、耳が鈍いままではいけない、怠け者になってもらっては困る、耳を開いてしっかり理解してほしい、こう訴えているのであります。6章1節2節、聖書をご覧ください。この6章1節2節ですが、聖書を見ますと1節と2節が区分されていません。1から2という書き方がされています。でこれは1節と2節の語順をそのまま表さずにまとめて訳したということです。でこの長い文章の冒頭にあるのは何かと言いますと、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょうです。言いたいことは成熟を目指そうということです。ではキリストの教えの処方とは何かということになるのですけれども、具体的な事例が6項目挙げられています。死んだ行いの悔い改め、神への信仰、主人の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判であります。これらはキリスト教の初歩的な基本的な教えです。ある意味非常に大事な教えであります。ただ著者はこのことを初歩だ、ここにとどまってはならないとはっきり語っています。ただ説教準備中、これが何を指しているのかいろいろ調べたのですが、分かるところもあるのですけれども、分からないところも多々ありました。死んだ行いの悔い改め、死んだ行いっていう言葉は本書だけに登場する用語です。死に至らしめる行為と理解できるのだと思います。ただここで悔い改めが初歩でそこから離れてというふうに理解することはできません。 確認したように、聞くことの怠惰さから悔い改めなさいと著者は語っています。悔い改めそのものが初歩的なものとして捨てられていくわけでは決してありません。次の種ちょっと飛ばして、種々のバプテスマ、洗礼とあります。これは複数形です。また言語は洗礼を表すテクニカルタームではありません。口語訳聖書では洗い事についての教え、新改訳聖書では清めの洗いについての教えとあり、洗礼という言葉をあえて外していました。手を置く儀式を含めて当時の読者にはよく分かった事柄だと思うんですけれども、今の私たちはこれは何かなと推測するしかありません。またはっきり言いますことは、神への信仰、死者の復活、永遠の審判、この3点です。これはキリスト教の基礎となる大きな土台です、出発点です。ですがこの3つに関しては旧約聖書に教えられており、ファリサイ派の人も信じていました。共通項と言えます。どちらかといえばユダヤ教を信じる人もキリスト教を信じる人も両方ともが共通にうなずけるような内容でもあります。著者はローマ帝国との戦い、近隣のユダヤ教徒との軋轢、それを抱えて中途半端にならざるを得ない教会に向かって語りかけています。ここでとどまってはならない。仮にユダヤ教徒との対立が激しくなるようなことがあったとしても、先へと進んでいかなければならない。教会でないと語れないこと、そのことがもっと大胆に語られなければならない。イエス・キリストの恵みの豊かさへともっと進んでいかなければならない。そして教会はそのことが語られるだけでなく、そのことに本当に聞き入るようにして耳をそば立てる信徒の群れが形成されていなければならない。その確信を持って今日の箇所を綴っているのであります。またこの成熟を目指しましょうということですけれども、成熟していないと信仰の危機が迫るときに本当に大変なこととなります。次の週改めて4節以降を学びます。著者は厳しい警告を語っています。信仰から漏れるな、非常に厳しい言葉が語られています。このような試練に耐えるには乳ではなく硬い食べ物を自分で噛み砕いて消化する、その姿勢がどうしても教会に必要であります。比喩的に語るとしますならば、父親は乳離れが必要な子供には、子供が乳を求めても大人の食べ物を与え始めます。著者から見てヘブライ人の教会は進歩の遅い教会です。進歩するというよりは後退が起こり始めています。そのような中で成熟しないといけない、子供のままでは試練に耐えれない、その危機意識の中で成熟を促すものとしてどうしても メルキゼデクのようなキリストをもっとしっかりと語らなければならない。その思いからこの手紙は書かれているのであります。そしてそのことを本当にこれから語っていくんですけれども、ある難しさがあるということをも著者は理解しています。難しいから優しく語らなければならない。それは確かでしょう。著者はそのような努力をもいっぱいしています。非常に当時の文学的技法を用いて分かることができるような書き方がこの手紙においてはなされています。しかし、理解が成立するということはどういうことなのか。聞いてすぐ分かる言葉だけを聞いて分かった。ちょっと難しかったら分からない。それで済ましてしまう。そのような中で本当の理解が成立するのか。分からなくても何かなと考え、心の中にため置き、祈り求めて、あ、そうか、と分かっていく。そのようなプロセスを経ずして、聞いてその場だけですぐ分かる。そこにとどまり続けることで本当に分かるのか。こういう問いが著者にはあったわけです。で、本当にこれから大事なメルキゼデクのことを、メルキゼデクのようなキリストのことを語るので、聞く側が成熟を目指して聞いてもらいたい。理解できるように分かりやすく語るだけではダメなんだ。あなた方がなぜこれを聞かなければならないのか。もっと成熟したい。もっとキリストのことを知りたい。そこに行かなければ大変なことになる。そういう意識を持って主体的に積極的に耳を、体を傾けてもらいたい。そういう土壌が整った後に、これから私はメルキゼデクのようなキリストのことを語り出す、こう宣言しているのであります。カルヴァンは鍛錬を怠ると私たちは朦朧として判断力を失うと語っています。牧師を含め教会役員こそ霊的な大人でなければなりません。神に喜ばれる美しいことと神が嫌われる醜いことの峻別が本当にいつもいつも求められています。ただそうではありますけれども、霊的な大人として習慣化された訓練によって感覚を研ぎ澄まして日々生きているのか、そのことを今日の説教準備の中で反省せざるを得ませんでした。惰性で聞いてしまう。今までやってきたことの延長線上でしか考えることができない。すべてが分かったような気になってしまっている。それでいいのか。私たちは何年教会に通っていても道徳的な意味で善悪をわきまえているつもりであっても、また言葉を巧みに操り語ることができたとしても、霊的な幼児性を脱却できては、脱却できていないのではないか。そのことを深く思わされました。そういう意味で今日はまさに悔い改めの説教であります。しかし 自分の幼さに気づくということは恵みの体験です。一人前の大人だと胸を張るよりは、長い間聞き続けていますが、まだまだ幼子ですと嘆く方がよりふさわしいです。幼さへの気づきは成熟につながります。もっと成長させてください、成熟させてくださいという熱い熱い祈りへとつながっていきます。長く教会生活をしていればいるほど、自らの幼稚さが恥ずかしくなり、もっと成長させてくださいという祈りがより熱くなっていきます。何歳になっても成長させていただきたいという熱い熱意を持って、人生最後まで信仰生活を歩んでいきましょう。祈ります。神よ、御言葉をありがとうございます。毎主日説教を聞くこの事柄の中で、私たちの感覚を鍛えてください。また神よ、この世は父のような柔らかい言葉ばかりを求めています。私たちもその中に埋没しています。憐れんでください。本当に大人になって、あなたに喜ばれることが何かを、私たちはこの世の中で判断しなければなりません。どうか主よ、教会を強めてくださり、この職務を全うできますように励ましてください。また信徒一人お一人の御言葉を聞く日々の時間、鍛錬の時をあなたが豊かに祝福してくださり、そのことをもって日々の生活を整えてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。